thank you for being here today. My name is Eli, and I'm here to introduce Joe Grand. Joe is the president and electrical engineer of Grand Ideas Studios, product development and licensing San Diego. He's in past lives, he's been known as Kingpin and was a hardware guru at the infamous Loft. And he's a very brilliant man. And I'm very glad he could make it for the Black Hat Japan show. I'm very proud to have him here. Without further ado, Joe Grand. Thank you, Joe.
Thanks. All right, thank you all for coming. Thank you, Eli. As Eli mentioned, my
Joe Grant でございます。エレクトリカルエンジニアと申し、電気工学理学士を務めております。プロダクトの開発、それからさまざまなセキュリティ関連の製品を開発したり、あるいはデザインをしたり、そしてさらに、モバイルデバイス、PDA のデバイス、そういったところのリサーチもしております。まあ、こういったものに関連するセキュリティ関連のことをしております。ネットワーク、まあ、ネットワークの内部、それから、物理的なセキュリティについて止めております。私、今日はですね、ハードウェアセキュリティに関しての理解を深めるということでお話をしたいと思います。どうやって適切に製品をきちんと設計することによってハッカーからの攻撃を防ぐことができるのか、できるだけ防ぐためにはどうすればいいのかということをお話ししていきます。一番大事なのは、まあ、きちんとしたセキュリティのかかったハードウェアをデザインするということ、そしてどういったその、アタックがかかってくるのかということも見ていきたいというふうに思います。それから現在の攻撃にはどういった種類があるのか、それから現在の攻撃者にはどういった方がいるのか、そしてどういった形で守っていけばいいのかということをお話ししていきます。どうやって、セキュリティの仕組みを製品に実装していくのかということを話す前に基本的なところを理解していきたいと思います。まず何も 100% セキュリティがあるというものはありません。 100% セキュリティをかけられるものはないわけです。でそれは何を意味するかというと、まあ、十分な時間とそれからリソース、そしてまあ動機づけがあれば、そしてもうアタッカーが絶対にやるんだということがあれば、絶対にシステムには侵入することができてしまうんです。ですのでほとんどの攻撃をですね、なんとか阻止するということ、まずそれを、考えなくてはなりませんけれども 100% 阻止できるわけではありません。それから2つ目のコンセプトとしては、まあ、きちんと特定の脅威に対して製品を守るということです。全ての脅威から守ることはできません、まあ、非常に全て の, その可能性のある攻撃のシナリオを想像することは難しいと思います。ですので3つ考えていただきたいと思うんです。まず何を守るのか、そしてどのエリア、まあ、例えば重要な情報を収納している、格納しているものとか、そしてなぜそれを保護する必要があるのか、もしかしたら非常に機密性の高い情報、クレジットカードの情報とかということで守らなきゃいけない、あるいは特定のアルゴリズムを持っていかなきゃいけない。そしてさらに誰から守るのか、特定 の, その敵を特定する必要があります。例えばスクリプトキティなのか、さまざまなその好奇心旺盛な子どもなのか、あるいは、非常にそのきちんとした資金を持っている攻撃者から、例えば政府のさまざまな省庁のシステムを守ると。こちらがその例になります。なぜセキュリティの仕組みを考えて、そして実際にセキュリティをかける前にそれを理解する必要があるのかという例になります。このうちの中に、まあ、もう4フィートのチタンでできている厚みがあるドアがかかってつけられています。この人がこのセキュリティがすごく素晴らしいんだということをこの人が説明しています。でもこちらの方の横に見てたると本当にアタッカーがその窓から入ろうとしているわけですね。窓は全然に全然保護がかかっていなかったからです。だからこちら の, その玄関の一番フロントドアは非常に大きなドアがついているんだけれども、窓の方には全くセキュリティがかかっていないという例です。ですから全ての仕組みを、まあ、実際にちゃんと自分がセキュリティかかっていると思っていたとしても、全てのセキュリティの仕組みを分かっていないと決してそれはセキュリティがかかっているとは言えないわけです。 もう一つセキュリティのコンセプトとして考えられるのが、セキュリティを製品にやはり開発の時点で、入れていく必要があります。一旦もうリリースされてしまいますと、その後にセキュリティをかけるのは非常に難しくなります。ですので、まず最初にセキュリティポリシーをもう基礎として構築する必要があります。つまり、さっきお話ししたことを定義する、誰から守るのか、そしてどこを守るのかということをきちんと定義する。そして、コンスタントにこのポリシーを見直して、そして製品開発中は常にこのポリシーを見直す必要があります。それからもう一つですが、できるだけ皆さんがそのセキュリティをかけなきゃいけないところのエリアを最小限に努める必要があります。ですから特定のエリアを注力する必要がある、フォーカスを当てる必要があります。全体のシステムをやろうと思ってはいけません。というのは後でお話をしていきますけれども、全体のシステムを見てしまおうと思うとどうしても焦点が外れてしまいます。それから例えばデザイナーとして、あるいは企業としてリスクを許容可能レベルにまで落とす必要があります。すべてのリスクというのを当然減らすことはできないので、許容できるレベルにまでリスクを落とすということも一つ考える必要があります。で、皆さんがまず最初に考えることとして、階層型のセキュリティを実装するということです。さまざまなものを使って特定のエリアを守っていく。そうすることによって、例えば一つの仕組みが侵入されたとしても、他の仕組みで、バックアップとして他の仕組みを利用することができるからです。それから不要なセキュリティの仕組みはいらないと思います。実装する必要はありません。それぞれの仕組みはやはり特定のゴールを達成するために実装しなくてはなりません。クライアントが例えば欲しいからとか、あるいは皆さんの上司がこれはやった方がいいとか、あるいは雑誌で読んだからこれをやろうということではありません。一体何をするためにこのセキュリティの仕組みを実装するのかということをきちんと明確にする必要があります。ここでいくつか、さまざまな種類の攻撃を見ていきたいと思います。そして実際にその後でセキュリティの仕組みについてお話をしていきます。3つの種類があります。一番よくあるのがインサイダーアタック、つまり内部の攻撃です。内部の、つまり例えば社員であまりハッピーでない人がいる。で、例えばメーカーでさまざまなその不正行為をしている。そうすると、例えば10万台のオーダーをここで作って、実際にそこで、例えば22万5000をそれに追加することによって、その追加分についてはブラックマーケットで売ってしまうと、オーダー以上のものを作らせて、その付加分については、ブラックマーケットで売るということを考える人がいます。それから2つ目の種類としては、昼食中の攻撃で、通常は例えば本当に、例えば昼食中とか、あるいはコーヒーブレイクといったような本当に短い時間を利用して PDA を、例えばレストランで行動をチェックして、そういったところで例えば認証の token を、例えばオフィスのデスクに皆さんが携帯電話を置き忘れたと、そしてそこでトイレに行ったと。そうするとその細かい時間、短い時間を使って攻撃者は皆さんの製品を、あるいはデバイスを取って、そして皆さんに気づかれないようにそれに対して攻撃をかけます。それから3つ目として、非常に特化型の攻撃というのがあります。例えば全てのものをこれは包含しています。例えば時間とか金というのは問題ではない。例えばその政府って省庁とか、あるいはその大学によって一体何を思ってしても絶対に侵入してやるんだという、そういったタイプです。これは一番、こういったそのアタックから守るのは難しいアタックとも言えます。私の友人の一人が言ったんですけれども、これを止めるのは本当に実際にアタッカーとして自分が入ったらどういうふうにしたのか、どうやってその製品を見るのかということをアタッカーの気持ちになって考える必要があると言いました。というのは、皆さんがそういうふうになると、ようやくその、皆さんの設計にそのアタッカーの気持ちを考慮して設計するようになるからです。で、アタッカーなんですが、3つのグループに分けたいと思います。それは、大体どれぐらい能力があるのか、そして強みがあって、そしてどういったリソースを持っているかによって3つに分けられます。 まず最初が非常に賢い 外部の人、まあ、非常にその好奇心の多い子どもとか大学生、スクリプトキティと呼ばれる人たちで、通常はもうすでに基地の弱みを利用してついてくるというタイプです。時に非常に賢い場合もありますけれども、システムの知識はあまり豊富ではありません。エンジニアリングとかあるいはネットワークセキュリティというのは本当に単純にスクリプトを書いて、そしてそれを実行するタイプのカテゴリーになります。それから2つ目のカテゴリーとしては非常に知識のあるインサイダー、これは専門家あるいはエンジニアで、セキュリティコンサルタントという場合もあるでしょう。そしてたくさんの、まあ、必要なツールとかあるいは道具にアクセスすることができ、そして製品の分析までできてしまう、非常に経験も積んでいて、エンジニアリングとかあるいはセキュリティの経験を積んだ方がこのタイプに入ります。そして3つ目としては、もう資金提供を受けている組織からの攻撃です。例えば政府たちとかたくさんのお金とそれからリソースがある、そしてスペシャリストがいて、もう経験を積んでいる、さまざまなところを解析していて、さまざまなそのツールとかを使うことができる人、まあ、これ非常に難しい、一番私たちはこういったタイプから攻撃を受けたらそれから守るのが非常に難しくなります。4つの方法で、まあ攻撃者というのは製品に対して様々な評価をすることができます。一番よくある方法としては、まず製品を購買する、その製品を例えば店舗で買って、例えば実際にそれを買って、そして例えばラボとかあるいは自宅でそれを解析する、そういったタイプ。それから2つ目としてエバリエーションで、アタッカーの方たちは製品をまあ借りる、まあ、貸すとか借りるということをして、たくさんの方がですね、例えば非常に高価なネットワーク機器、ルーターとかあるいはさまざまな暗号化の機器ですね、多分1万ドルだからまあ100万円ぐらいになるんですかね、非常に高価なものなので、そのレンタルで借りると、で購買したくない、だからレンタルで借りると。でレンタルというのは多分物理的にはデバイスを壊すことはありませんというのは、なぜかといえばですね、一旦壊してしまうとそのレンタルをしたところにそれを返さなくてはいけないために、これを壊すということはないと思います。3つ目のタイプなんですけれども、まあ、アクティブと、つまりもう製品が今運用中で、例えばネットワークルーターとかあるいは携帯電話あるいは認証トークン、つまりユーザーが常に使っているもの、常に使っている状態にあるということを指します。アタッカーの方たちはかなりリスクを負って、もしかしたら検知されるかもしれない、何らかの製品を損傷したために例えばマシンを偶然にクラッシュしてしまったり、あるいはそのプロセスの最中に見つかってしまうかもしれないという危険を犯すということになります。それから最後の方法としては、リモートアクセスを経由してということになります。ほとんどのネットワークセキュリティの専門家がもうよく知っていることだと思います。というのはアタッカーというのは全くその製品には物理的なアクセスはできない、だから自分できることすればもうワイヤレスでネットワークを経由するということになります。アタッカーはリモートで攻撃をかけていきます。その場合には特定のツールにアクセスする必要はありません。先ほどお話、これからお話をしていくんですけれども、で自分たちのロケーションをですね、マスキングをかけますので、非常にどこで行われているということを検知するのが難しくなります。4つのその脅威のベクトルがあります。非常にハイレベルで、さまざまなタイプがこのそれぞれの下にあると思うんですけれども、4つ考えられると思います。皆さんの製品とかあるいは皆さんの製品に対してかけてくる脅威としては4つ大きく分けたらカテゴリーがあると思います。まず最初が傍受あるいは盗聴と言われるものです。これは何を意味するかというと、情報にアクセスして、で例えばユーザーデータとかあるいはパスワード、それから、まあ、暗号化キーにアクセスをする、そして実際の製品を開けなくてもアクセスができてしまう。で2つ目としてはインタラプション、まあ中断とかあるいは障害を発生させてしまう、つまりアタッカーが製品を通常に働くこと、つまり例えば DOS とドス攻撃といったようなアタックですね、物理的にハードウェアのデバイスを、まあ、壊してしまうということも時にはあると思います。 それから3つ目のベクトルとして改ざんする、つまりこれは物理的に製品を製品に悪さする、例えばもう製品を開けて、そしてまあその例えば回路を開けてコンポーネントをなんか追加したり、あるいはメモリを読んだりと、まあ、これは通常は私たちこういったそのハードウェアに対する攻撃からは保護しなくてはなりません。それから最後のベクトルとして偽造というものがあります。これは製品の中で偽造データを生成するということです。例えばユーザーのクレデンシャーを追加することによって、オーセンティケーション認証トークンを例えばクローニングしたりとか、あるいは誰かマインザミドルのアタックをかけるといったようなことです。
ということで4つの、まあ、攻撃のマットゴールというものがあります。その後にデザイン設計の仕組みをお話しさせていただきたいと思いますけれども、大抵はまず1つ目、競争ないしはクローニングのためであります。つまり大抵攻撃者というのは、まあ、市場において例えば製品をコピーしたり独自の IP などといったものを盗むということで、そしてもっと安い製品を作って競争しようというものであります。そして2つ目の目標といたしましては、まあ、サービスを窃盗すると盗んでしまうということであります。普通は優勝でありますけれども、例えばケーブル、携帯、あるいはそういった、まあ、加入して、あるいは購読して、まあ、コピープロテクションというものを迂回して、まあ、無償でサービスを得てしまうというものですけれども、3つ目がユーザー認証ないしはなりすましであります。これはユーザーのアイデンティティというものを偽造いたしましてシステムにアクセスをするというものであります。例えば生体認証ですとか、あるいはワンタイム1回だけ ID を使ったり、今何らかの形でそれに修正をかけてアクセスをしていくというものです。そして最終的なゴール、最後のゴールでありますけれども、特権のエスカレーションということで、システムにルートを得ると、例えばロックを外してしまうと開発モード、ディバッグモードなどを外してしまったり、あるいはドキュメントされてない、特徴機能というものをアンロックするというものです。ということで、まあ、セキュリティの高いハードウェアということになりますけれども、まあ、埋め込み型のハードウェアというのは、まあ、非常にセキュリティが高いということになります。アンティサンパーの仕組みということで、これは不正変更するのがなかなか難しいと、手をなかなか加えられないという状態にするというのがアンチサンパーであります。ということでアンチサンパーということでいくつかの仕組みをご覧いただきまして、その後に具体的な製品についてご説明しましょう。ということでこのアンチサンパーを取り込むということでありますけれども、物理的なアクセスあるいは電子的な攻撃というものを製品に対して行えないように阻止するというものであります。大抵階層型でありますので、バックアップソリューションも持ってなかなか攻撃者がそれを通じて返していくということがなかなかできない状態にするというものです。まあ、このタンパーでありますけれども、攻撃者がそれをタンパーというものを知っていたら、その仕組みを知っていたら迂回できるというものであります。例えばあなたの製品を買ってきて、それを破壊してなんかどういう仕組みが入っているのかということを見てしまうと、もしかしたらどういったアンチタンパーを使っているのかということを理解してそれを迂回することができてしまいます。ということでアンチタンパーの仕組みということで4つあります。タンパー阻止というのが最初のものでありますけれども、これはタンパリングがなかなかできないようにする、難しくするというものであります。完全に阻止するというものではありませんが、なかなか、まあ、タンパーができない、いじくることができないということで、結局諦めて別の製品を的にしてしまうというものであります。で、馴染みのある方、例えば WEB802.11 ご存知の方は、WAP を使うことによってこれはタンパーレジスタンスになるということになります。もちろん攻撃者がこの暗号化を使っているようなワイヤレスを、そして暗号を使っていないのを見分けて暗号化を使っていない方に今アタッカーは行くでしょう。で、 ワンウェイスクルーですとか一つの例でありますけれども後ほどご覧いただきますし、あるいはエポキシ樹脂を使ったようなカプセル化を行うというのがいくつかの例です。また後ほど立ち返りたいと思いますが、2つ目のアンチタンパーメカニズムといたしまして、タンパーエビデンスということで証拠であります、目に見える物理的な証拠を、タンパーリングを行った後に残すような仕組みを備えるというものであります。ですから携帯電話が主を変更した、あるいはデータを取ったということになりますと、このタンパーをしたという跡が残ってしまうものです。形跡を残すというものでありますけれども、ただ問題といたしましては、この特徴、この証拠でありますが、きちっとその変形変更というものを確認するプロセスが必要であります。アタッカーが例えばラボに製品を持っていて、例えばその封印シールの部分を壊してしまったということをが見れない、あるいはテープを取り除いたということが確認できる必要があります。例えば警備の人がいて、毎日スマートカードあるいは PDA を毎日見るということで、それを確認するような人がいるですとか、そしてタンパリングされていないということを確認するプロセスが必要になります。3つ目の仕組みでありますけれども、タンパー検知であります、ディテクションでありますけれども、これはハードウェアデバイスが自身がそのタンパリングを認識するというものであります。そのためにはいくつかやり方がありますけれども、例えばスイッチ、これは最もベーシックなものでありますけれども、デバイスが開けられたということを検知したり、何か回路、回線、その回路構成の部分で何か侵害があった、侵入があったということを確認できるというものです。もう一つの種類といたしまして、センサーということで、運用ないしはその環境が変わったか否か、その検知をします。例えば気温が変わった、あるいは温度、電圧、例えば電力供給の電圧を変えて何か障害を起こさせようとしたというようなところで検知を図っていきます。そして回路構成でありますけれども、サーキトリーということで、これもやはり何か壊れていた、穴が開いていたということで検知ができるということで、またそれに関しましては後ほど立ち返りたいと思います。そして最後ですけれども、タンパーレスポンス、タンパーへの対応であります。つまり何かこのタンパリングの検知があった場合には対応すると、措置を取るということであります。ですからセンサーか何かで検知をして、何らかの形で対応するということです。例えばメモリを消したり、暗号化のキーが入っている、あるいはそのデータ、重要なデータがあった場合にはもうメモリは即消すですとか、あるいは単にもうシャットダウンしてしまう、あるいはデバイスを何らかの形でディセーブルするという方法もあります。そして一つリソースでありますけれども、こちらの方にはアタックの種類ですとか、あるいは対応措置というものが含まれております。またプレゼンテーションの最後にもいろいろな参照文献というものがありますので、皆さんの書道をご覧いただきたいと思います。それでは具体的に製品のデザインソリューションということで入っていきたいと思いますけれども、2つのセクションに分けていきたいと思います。まず最初にインクロージャー&メカニカルということで、その筐体の部分、その囲い込みの部分、そしてメカニカルな部分であります。そしてその後実際開けられてしまったらその中をどうするのかということで、その内部を見ていきたいと思います。ということで、プロダクトハウジングということで外皮の部分であります。アタッカーの目標というのはやはりその製品を開けてサーキトリーの方にアクセスをするというのが第一目標になります。今現在多くの製品に関しましては、例えばネジを緩めたり、あるいはなんか何かでこじ開けたり、それだけで開けられるわけです。そうしますと、もう容易にアタッカーは中にアクセスができてしまうということになります。で、実際写真でご覧いただいておりますけれども、上の部分、これはアップルの iPod になりますけれども、標準的なネジ回しを使って開けることができます。バッテリーを置き換えたり、普通ですと、アップルの方から高いお金がかかるわけなんですけれども、自分独自のバッテリーを置き換えるということができます。そしてもう一つ USB の認証トークンでありますが、これは実際ネットワークにログインした際に その身元を確認するというものです。そしてこの部分、これはセキュリティ製品として実際販売されているものなんですけれども、しかしながらアクセスをするにはもうこちら脇のところにナイフを入れて、そしてサーキットリーをこじ開けることができると、まあ、容易にアクセスができるということになります。ということで、いくつかもうデザインという観点から、まあ、こういった単純なその攻撃から守るために行うことができます。まず一つ目でありますけれども、シールないしはその溶接という形、ハイメルティングポイントグルーですとか、あるいは超音波の溶接を使って、つなぎ目のないような形でシールを使うというものであります。さて写真ですけれども、なかなか見えにくいかもしれませんが、これも USB トークなんですけれども、きちっとシールされておりました。ということでアクセスをするには、もう物理的に壊さなければならない。そうしますと、もう明らかに攻撃にあったということがわかるわけです。ただこのシールドハウジングを使う課題といたしましては、サービスの問題であります。例えば製品をメインテインしなければならない、そのメンテしなければならないということになりますと、その合法的なユーザー、メンテナンスの人が開けられるということになりますと、そのアタッカーも当然開けられるということになってしまいます。ということで、これはリスクを測るということで、ユーザーのアクセス、あるいは使いやすさ、製造のしやすさ、そしてセキュリティ、こういった要素をすべて天秤にかけていく必要があります。ということで、セキュリティビット、その道具ですね、ワンウェイスクリューを使っていくということで、これもなかなか攻撃者がサーキタリにアクセスできない、あるいは製品をなかなか開けないようにするという一つの手法であります。いくつかの例でありますけれども、例えば任天堂のビデオ、あるいはセガのビデオゲームでも使われているものですが、ただ一つの問題点といたしましては、これは特別なデザイン、標準的なネジではありません。しかしながらこのビットというのは、実際オンラインで開けられるように買うことができるわけです。店舗で購入することができます。ということで、セキュリティビットを使っても十分ではないかもしれない。しかしながらワンウェイスクルー、これはもう緩められないネジであります。ですから締めることしかできないものですので、プラスがあるかと思います。それもビットがありませんので、それを外す道具はありませんので、おそらくアタッカーはその製品を壊さなければならないということになるでしょう。さて、外部とのインターフェースでありますけれども、この側面ももちろん攻撃からは持っていかなければならない部分であります。大抵その製品を外の世界と接続する部分であります。例えばホットシンクのコネクション、パーム PDA、 あるいは携帯と PC のインターフェース、まあ、多くの場合外部のインターフェースというのは、まあ、製造のテストですとかフィールドプログラミングなどにも使われております。通常のユーザーは使わない、一般の消費者は使わない。しかしながら攻撃者がそれを悪用するという場合が考えられます。例えばですけれども、 232USBJTAG もこれは外部インターフェースであります。これは多くの、まあ、問題なんですけれども、製造においてよく使われていて、取り除くのがなかなか難しい。しかしながらアタッカーにとっては有効活用できる道具になります。そしてこちらご覧いただいている写真ですけれども、左側セキュア ID、 これは RS の認証トークンになります。そしてこのシールがありますが、5つのテストポイントを使っております。プログラミングに使われておりますテストポイントでありますので、これがまあ、アタッカーが付け込むことのできるそのポイントになります。そして2点目ですけれども、これはノキア3366ということで、これはアメリカの方で3360というものでありますけれども、5つのテストポイント、プログラミングに使われている部分です。これはアメリカで展開されている製品ですけれども、バッテリーがありますので、バッテリーを取り除けば、このピンにアクセスができるという状態になってしまいます。ということで、インターフェースがあると。ということになりますと、それが発見されてしまいますと、まあ、攻撃者がモニターをしたり情報を得ようとしたりというところで付け込まれてしまう可能性が高いわけです。一つの例でありますけれども、パーム OS、システムパスワードでありますけれども、こちらは暗号化された形で外部のインターフェースに送られて、そして複合化して、解読することができるということで、これも私別の文献で出させていただいております。 ということで外部のインターフェースを使っているということになりますと、外付きインターフェースということになりますと、まあ、その情報を送信する場合には、もう基地の情報でしかないということ、モニターされても発覚されてもいい情報ということになります、あるいはパスウォーダーデリケートな情報ということになりますと、それは暗号化するということ、攻撃者がモニターしてもそれが使えない状態にするということが重要になります。そして、単にインターフェースを隠すだけではなくて、もうアタッカーは簡単に見つけてしまいます。先ほどの写真でもご覧いただきましたけれども、インターフェースがバッテリーの裏ですとか、あるいはシールで封印されていた、もうこれはもう明らかでありますので、そういった手法は使わないということ、あるいは接続するコネクターですとか、あるいはアクセスドアを隠したりと、これは無理です。攻撃者は簡単に見つけてしまいます。もう一つよくある攻撃といたしまして、バッドパケット、その悪い状態、変形した状態のパケットを送って、そしてクラッシュさせてしまうですとか、あるいは何か障害を起こしてしまうと、そうすることに重要な情報をユーザーに送ってしまうというような流れを作るということであります。ですからファームウェアを使ってプロトコルを送っていくというのであれば、ぜひこの点の措置も必要になります。これは特に製品開発が終わっているとこれは難しいんですけれども、物理的に全て その診断情報あるいはデバッグ情報は物理的に除去してください。バックドアのインターフェースも同じです。プロダクションユニットといえば実際のユーザーあるいはコンシューマーに出すものだけを出すようにしてください。それからデバッグモードとかダイアグノスティックモードというのはあるんですけれども、通常は分職されていません。で、それがどういうふうに、だからかなりその分職化されていなかったとしても、きちんとそれは全ての情報というのは物理的に削除してやる必要があります。それから問題として非常に難しいのは、まあ、トレースをボードからカットして、そしてインターフェースを除去する、そういったことをしたとしても、実際には推奨できる方法としてはこの、まあ、診断方法を除去する、一つは製品あるいはプログラミング、これは特定のクライアントに向けてのもの、それからもう一つのものはそれ以外のユーザー、例えばマイクロソフトの Xbox と同じです。 Xbox のデベロップメントユニット、これはビデオゲームのデベロッパー向け、そしてこれはユーザー向け、一般ユーザー向けというのがあると思いますので、2つのタイプに分けるということも必要だと思います。それから2つ例をあと出したいと思います。外部のインターフェースに対するアタックとしては、外部のインターフェースというのは、まあ、きちんと保護されていないために起こってしまう例をあと2つ出したいと思います。それからもう一つ、外部のインターフェースを使うものとして、フィールドプログラマビリティというものです。どこかでアップデートをする、あるいはシステムがパッチを受ける、それをエンドユーザーに合わせる。通常は、例えばリンクシスのウェブサイトで、ワイヤレスのアクセスポイントをする。で、ファームウェアのイメージをダウンロードして、そしてそれをデバイスにロードする。で、それは非常に大きな問題なんです。というのは、実際にセキュリティを製品にインプリしているんですけれども、というのは、アタッカーが、まあ、その認可のファームウェアを自分のデバイスに対してロードすることができてしまうからです。ですので、ここで言いたいのは、ファームウェアをウェブサイト上にはリリースしないでください。これは絶対にアタッカーが分解して、そしてそれを分析してしまいます。ですので、皆さんは特にウェブサイトにリリースする必要はないと思います。レジスタードユーザーだけに、ダウンロードさせるのは大事だと思うんですけれども、一般の人にですね、ダウンロードさせないようにしてください。そしてコードサイニングを使って、あるいはハッシュを使って、その整合性をチェックすることができます。ファームウェアの整合性をチェックします。皆さんのバージョンと、それからクライアントが実際に受け取ったものがマッチするかどうかというのを検証して、そして誰もその間には入っていないということを確認します。そうすることによって攻撃から守ることができます。そして可能であれば完全にファームウェアのイメージを暗号化する、例えばキーレングスとかキーの長さとかそういったものも含めて完全に暗号化するということもお勧めしております。
ここでサーキットボードのレベルでの攻撃を見ていきたいと思います。ここでは前提として皆さんの製品をアタッカーが開けた、そしてサーキットボードつまり回路をもうアクセスしていると。でそういった状態になった時に一体どういうふうに対応すればいいのか、またそういったことが起こらないするためにはどうすればいいのかを見ていきたいと思います。でたくさんの方法が実際にあります。まず最初がコンポーネントへのアクセスです。このアタッカーというのは通常は最初にリバースエンジニアリングをするんです。製品のそして十分な情報を得てどうやってこの製品が機能するかを理解します。そしてデバイスがどうやってお互いに通信をし合うのかというのをここで理解します。ですのでアタッカーに対して簡単にアクセスできてしまう、コンポーネントに簡単にアクセスできてしまうと、やはりどうやってそのものが一緒になって動いているのかということのロードマップがアタッカー側に簡単に分かってしまうわけです。ですのでここでやりたいこととしては、センシティブなコンポーネントについてはアクセスさせない、例えばマイクロプロセッサーとか、あるいはメモリープログラマルロジック、こういったものについては例えば情報を格納する、つまりアタッカーが欲しいと思っている情報を持っている可能性があります。そうすることによって物理的にそれをアクセスしづらいところに置く、あるいはアクセスしづらくしておく。そうすることによって、まあ、好奇心旺盛なアタッカーはもしかしたらそういったところにも見ていくかもしれませんけれども、まあ、非常にそのレベルの高いアタッカーからは必ず守るようにしてください。それからもう一つできることとして ID、 それからマーキングをインテグレーティドサーキット集積回路からは外してください。アタッカーはかなり多くの場合においてパーツ番号を見ます。デバイスのパーツ番号を見て、そしてデータシートをウェブサイトで探します。でどうやってその機能するかというのをアタッカーは判断理解しようとします。ですので多くの方法でこれはできると思うんですね。インハウスで例えばブラシとか、あるいは紙やすりを使うことによって、あるいはサードパーティーの会社にお願いすることによってこういったサービスをやってもらうということもあるでしょう。さまざまな方法があるかと思います。でサードパーティーを使う場合には確実にデバイスとしてプログラムをしていないデバイスを送るようにしてください。そうすることによってサードパーティーがもしかしたらスパムウェアを読んだりとか、あるいは情報を読んだり皆さんの許可なく読んだりすることを防ぐことができます。それ以外にもいくつかできると思います。簡単なアクセスをさせないためには、例えばパッケージのタイプをかなり高度にしていくと。例えばパッケージのタイプでも、例えば探査する通常の数字では非常に難しい、探査が難しいというものがあります。だから例えば BGA とかボールグリッドアレイですね。でこれは、まあ、デバイスのピンというのが全て、ピンは外に出てるのではなくてデバイスの下に格納されている、まあ、そういったタイプのものがあります。それから2つ目としてはチップオンボードを使う、こういったそのデザインを使うということです。こちらの絵になっていますけれども、実際の台なんですね、集積回路の。でこれがボードの上にマウントされていてエポクシでカバーされています。ですのでアタッカーが、まあ、これを必要だとしても実際にはかなりピンを見がありませんので、エポクシを取り外さないと実際にこの台の上にはどういうものが入っているのかというのが分からなくなります。それから最後としてはもっと高いんですけれども、チップインボードを使う。これはチップオンボードと似ているんですけれども、台がもうサーキットボードの中にマウントされているものです。もう一つやり方としてあるのが、重要なコンポーネントについてはエポクシでカバーする、あるいは接着剤でカバーする。そうすることによってアタッカーが物理的にピンにアクセスできないようにするという方法です。で問題はエポクシを使うことによって、まあ、それは実際にセキュリティのものに使われて、設計されたわけではありません。例えばツールでもって、まあ、その特定な化学薬品を想定していますので、まあ、少し難しいというそういった難点はあるかと思います。で2つ例を挙げておきました。これが両方とも USB の認証トークンになります。Epoxyがちょうどマイクロプロセッサーの上に入っています。ですがアタッカーから見るとやはりこれをナイフで、切り取ればですね、実際にはピンにアクセスできてしまいます。ですのでその意味ではあまりデバイスに、セキュリティをしっかりかけているということにはなりません。 それから2つ目の絵なんですけれども、こちらは実際もう少しいいものなんです。もう一つのトークンで完全にエポクシでフィルされています。全体のデバイスがエポクシで充填されています。ですので一旦開けますと基本的にはおそらくデバイスをもう傷つけることになります。ですのでサーキットあるいは回路にですね、そのアクセスするということはできなくなります。物理的にこれは損傷させないと開けることができません。もう一つのエリアで見ていかなくてはならないのがインターフィアランス、つまり干渉の部分です。電子干渉あるいはその静電気のディスチャージというものです。すべてのエレクトリカルデバイス、電子デバイスに関連する要素です。で問題は EMI のつまり電磁気干渉による問題なんですけれども、これはモニタリングできるんです。そしてアタッカーはこれを使って情報を取り出すことができてしまいます。で最初にこのインスタンスが起こったのは、まあ、公になったのがデータをモニターして、これをかなり遠くから、モニタリングをして、そしてモニターのですね、そのボルテージがかなりその変わったというのをモニタリングするという、そういった方法があったかと思います。で、それを同じような理論でもってスマートカードにも当てを適用することができます。デバイスからのキーの入力というものをここでモニタリングすることもできてしまいます。デバイスはまたさらにRF に非常に敏感なんです。感度が高いんです。でそうするとやはりアタッカーがこれを利用して製品内での故障を発生させることもできます。でいくつかの方法で、保護することができます。まず最初が EMI のシールディングをインストールすることです。でこれによって実際にデバイスからの放散あるいは放出がかなり減ることになります。そして、まあ、そのノイズをですね、減らすこともできます。でこれは特別なコーディングとかあるいはテープあるいは、ハウジング、まあ、これそのアースしている、おそらくシーリングしているという必要がありますけれども、こういったもので実行することができます。でもし例えば EMI シールディングを使っている場合には温度の変化に気をつけてください。もしかしたらもうすでにある中にですね、さらにこれを入れることによって熱が高まってしまい、その製品内が持つ熱がさらに高まってしまうという危険性があります。それからもう一つの方法としてインターフェースでユーザー IO の例えば回線ですとかキーパッド、ボタン、ディスプレイ、クランピングダイオードを使って TV デバイス、こういったその共通のデバイスでさまざまな会社から出ているものがあります。でこれを使うことによって、まあ、アタッカーはですね ESD を使って、そして、実際に何か自分たちが想定していないそういったその故障を起こすということを回避することができます。それから、回路ボード、回路基板をデザインするときにはパワー、電源とかアースをきちんと設計します。そうすることによって干渉を下げることができます。それからさらに電源供給ラインをできるだけ電源入力部と近づける必要があります。というのは供給ラインというのは一番ノイズが高いところでもあります。ですので一つのエリアに収めていくことによって製品がよりクリーンになります。それからさらに不必要なテストポイントはボードからできるだけ外してください。でこれはアタッカーがもちろんそういったそのテストポイントを使って何が行われているのかと知るだけでなく、テストポイントによって、まあその実際にボードで何が行われているかというのをその判断できるようになってしまうからです。それから最後なんですが、未使用なピン、インプットアウトプットのピン、あるいはモジュール、マイクロプロセッサーとかで使えていないものについてはディセーブルにするか、あるいはリムーブする必要があります。あるいは固定して全くその変動しない、動かないようにしてください。そうすることによってもノイズが減らせます。そして実際にサーキットボードをデザインするときにはいくつかできることがあります。で、できるだけ、まあ、アタッカーが まあ、もちろんアタックを完全に阻止することはできませんけれども、より難しくするためにいくつかできることがあります。まずトレスパスをできるだけ混乱させるようにする、できるだけ複雑にする。そうすることによってリバースエンジニアリングが困難になります。でそれはどうやってやればかというと、実際のボードレイヤーの中にそのトレースについては、重要なトレースについては隠す。それからこれの問題について、これの問題は結構多くの場合、よりたくさんのオーダーノイズ、たくさんのクロストークがそのコレクション間に発生してしまいますと、特に高スピードにおいてはノイズがたくさん発生してしまうという問題はあります。そしてさらに、さまざまなベリード埋め込み型バイアスを使うこともできます。それもやはり、ボトムレイヤーでどちらからも見られないようにする。そうすることによって攻撃者は実際にそれにアクセスすることがより難しくなります。そしてこの一つの例なんですけれども、なぜこれを隠さなきゃいけないかということなんですけれども、データバスとかアドレスバス、これをメモリーとマイクロプロセッサー間に隠すということなんですけれども、こちらの例を出しておきました。写真で示しております。でこの絵なんですけれども、これはバニー・ホエンからなんです。さまざまなリサーチを MIT の方でした人間です。 Xbox に関するものです。セキュリティ、マイクロソフトのセキュリティ、Xbox のセキュリティに関してさまざまな研究をしました。でさまざまなバスラインが実際サーキットボードでアクセスすることができるんです。そしてそうすることによって、例えば暗号キーでブートローダーを保護することもできます。そして例えばこのシステムにその未認可のゲームをロードできないようにもしました。マイクロソフトはこれは全てのレイヤーを隠す、トレースを隠す、これをユーザーからはアクセスできないところに隠すことによって、マイクロソフトはセキュリティを強化しております。で実際にメモリーとそれからプログラマブルロジックの話なんですけれども、ほとんどのメモリーというのは現在安全ではありません。でセキュリティのフィーチャーもデバイスには関連してはありませんし、通常のデバイスプログラマーで読むことができます。通常のツールを使えば、デザインファームとかあるいはエンジニアリング企業に勤めている人間であれば読み取ることができます。で実際に CRWE プロムなんですけれども、こちらも実際サーキット内で読むことができます。ですからボードからそれをリムーブするのでしまなくても読み取ることができてしまいます。そしてその例なんですけれども、その例もやはり、攻撃の例がありますので、後で参照情報を見ておいてください。
メモリーで気にしなければならない点といたしまして、完璧にデータをラムから消すということは難しいわけです。あるいはフラッシュなどの不潔性メモリーにおいても言えます、ですから暗号キーあるいはそれ以外のデータというものが消そうとしても、その後というものが残ってしまう可能性がありますし、攻撃者がその残ったデータというものをパワーを外してしまった後もそれに対してアクセスをして取ってしまうということもできます。でそれに対して、まあ、解決策というのは後ほど触れたいと思います。ということで、FPGA でありますけれども、SRAM ベースの製品が最も攻撃優位に遭いやすいということで、コンフィギュレーションデータというのが外部のメモリーからロードしなければならない、毎回そのパワーアップされるためにロードされなければならないからです。ということで攻撃者はビットストリームをモニターすると、外部のメモリー、シリアル EE プロム、そして FPGA 間のコミュニケーションというものをモニターして、そして IP ですとかあるいはコードというものを FPGA にロードされているものすべてを入手することができます。ということで、どうやって保護するのかということでありますけれども、まずはじめに IO スキャンアタックから守るということで、攻撃者が、全てのインプットのコンビネーション組み合わせというものを確認していき、そしてアウトプットは何なのかということを判断していきます。そしてどういうプログラムロジックが機能しているのかということを発見してしまいます。ということで、それから守るためには使われてないピン、プログラムロジックのその使われてないピン、というものを使っていくと、そして、そのプロービング探査がされているか否か、そのタンパリングがあったかどうなのかということを検知することができます。 まあ、いくつかのデバイスというのはもちろん完全にセキュリティ性というものを持っておりません。セキュリティフューズがあったり、ブートブロックプロテクションがあったり、まあ、ある一定の特定のメモリーの部分を守ろうという機能はありますけれども、ということで、もしそのフィーチャーがあるのであれば、メモリーデバイスにあるのであればぜひ使ってください。一つの例、いたしましてセキュリティビットへの攻撃でありますけれども、マイクロビットへの攻撃であります。ピンのパワーを変えて、そしてセキュリティビットを取り除いて、そして攻撃者が全てのファームウェアを読み込んで、データを読み込んで、本来だったら守るべきところなんですけれども、読み込むことができてしまうと。またなかなかメモリからデータが消せないということで、時間を制限する、いわゆるあるメモリの同じところに重要なデータが格納されているところを、その格納時間を制限するわけです。例えばビットを繰り返したり、あるいはビットを常に動かしたりということをいたします。ステートマシンを使ってプログラマブルロジックの中で使っているのであれば、全ての条件というもの、あるいはデフォルトというものがカバーされているということを確認してください。攻撃者がそのデバイスを、まあ、アンインテンデッドモードにしようと、本来あるべきモードじゃないモードにしようとした場合には、それを阻止することができる、あるいはダウンさせてしまうことができるという状態にしてください。ということで、メモリに対しての攻撃ですけれども、まだあまりされておりません。というのは、その資料ですとかツールというものがなかなか攻撃者が入手できない状態であるからです。しかしながら、ますます出てきておりますので、もう阻止を始める必要があるということは言えます。大抵、まあ、そのデバイスから蓋を外して、リッドを外して、その IC の台の部分を解析するという方法から攻撃者は入っております。攻撃者はビジュアルにそのコンテンツを再生すると、例えば暗号キーですとか、すべてファームウェアを読み込みたいというのであっても行いますし、あるいは台をおそらく修正してセキュリティビットを取り除いてしまう、そして機能が働かないようにしてしまうという形で攻撃に出てきます。そしてツールというところではたくさんあります。実際このチップディキャッパーですとか、いわゆるデバイスのその蓋の部分を自動的に外してしまうというようなツールです。あるいはエレクトロンマイクロスコープ顕微鏡関係ですけれども、これも様々な攻撃に使います。そしていくつか写真が出ておりますけれども、これはアップでご覧いただいておりますが、 EEPROM でシリコン台状になっております。ご覧いただけますでしょうか。そして真ん中の写真ですけれども、これはやはり、ロムベースのデバイスの拡大写真であります。リードオンリープログラムワンスのデバイスであります。これはもちろん電子顕微鏡を使ってかなり細かいところまで見ておりますけれども、フューズが接続されてる、接続されていなかったり、まあ、メモリーの部分で、1か0かという形で表示されているのがお分かりいただけます。そして3つ目の写真ですけれども、これはなかなか見にくいんですが、フォーカストアイオンビーム、これは収束イオンビームになりますけれども、その台のトレース、痕跡の部分、形跡の部分というものを切り離してしまうということで、かなり拡大されている写真です。ということで、まあ、唯一こういった攻撃から阻止するということになりますと、まあ、タンパー、まあ、アンチタンパーの機能を使う、イポピシー、樹脂などを使っていくということで、なかなか台にアクセスできないようにするということになります。アクセスしてしまいますと、まあ、いろいろなことができますので、それに対しての阻止方法というものはまだありません。ということで、電力供給パワーサプライですけれども、ここもやはりアタッカーが付け込んでいる可能性があります。ということで、最低最大のオペレーティングリミットを定義するということで、これはデバイスに対して行って、そうすることによって攻撃者が例えば電力供給をマイクロチップでやったようにセキュリティビットを取り除くようなことができないようにするという方法があります。 具体的には標準的なデバイス、例えばコンパレーターですとかワッチ道具、あるいは監視サーキットというようなものを使ってパワーサプライがきちっと決められた範囲内に収まっているか否かということを常に確認していきます。そしてこれに関しましては、その製品のエンドユーザーに依存しないということ、適切なボルテージ低圧が提供されているか否かということは、エンドユーザーに依存しないこと、もしかしたらエンドユーザーが間違ってうっかりということで別のそのパワーサプライ電源を供給してしまう可能性もあります。ということで、その場合はリニアレギュレーターあるいは DC 間のコンバーターあるいは標準的なパワーサプライを使ったりという手段が考えられます。でもちろんボードにアクセスができたということになりますと、そのサーキットリーを迂回してパワーサプライあるいは電圧というものを変えることができるという状態になってしまいますので、少なくとも少しはそういったアクセスを阻止することができるでしょう。さて、攻撃者がパワーサプライということで付け込む、その問題点に付け込むということは2つ考えられるわけなんですけれども、まず1つ目がシンプルパワーアナリシスということで、消費電力を分析している何かモニターしているというものです。で、基本的には攻撃者が何ができるかというと、機能、例えば暗号機能ということを特定したり、あるいはオペレーションというものを特定して判断して、というのは消費電力というのは、電算能力、そのマイクロプロセッサーがどれだけ必要なのかということによっても変わってくるからです。そして2点目といたしましては、差分パワー分析ということで DPA というものでありますが、これは単純なパワー分析を行うわけなんですけれども、数学的な手法を行って秘密情報をそのデバイスに関して入手することができます。で、さて最後の部分でありますけれども、サーキットボードというところで PCB というところで見ていきますと、暗号化プロセッサー、暗号化手法であります。この暗号手法でありますけれども、どれだけ強いのかということになりますと、やはり鍵暗号キーがの機密性になります。アルゴリズムではなくてそのキーの機密性です。ということで、独自のアルゴリズムを使わないことということをあえて申し上げたいと思います。アルゴリズムでちゃんと暗号化によって、確認されたもの、テストされたもの、安全なもの、ということを使ってください。ベンダーが暗号アルゴリズムを使った場合には、その専門家ではないので、アルゴリズムをどうやって、侵入するのか、あるいは掴んでしまうのかということを、その仕組みは分かっていませんので、安全ではありません。そしてさらに、キーの長が長いからといって安全かというと、そうではありません。よくセキュリティの製品ベンダーから見られているわけなんですけれども、例えば124ビットですとか248ビットですとか、そういったようなそのキーの長さを言ってきますけれども、しかながら、これはアルゴリズムをきちっと安全ではないと、きちっと暗号アルゴリズムを使っていないとそれは保証できません。そしてアルゴリズムというものがきちっと使われていないと、そのキーの長がどの程度のものなのかというのは全然関係がなくなってしまいます。ということで、1点こちらのスライドに載っていませんけれども、デバイス、こっちに書いてありますけれども、デザインしている際にラボで、ぜひテストしてみてください。侵入したり、あるいは暗号を解読したりということを周りの人間にも頼んでみてください。ということで、製品をリリースする前に、その安全性、セキュリティ性というものを事前に確認してください。ということで、暗号機能というものをデバイスの中に設けているというのであれば、その情報を確認できないようにするために、まず一つ目といたしまして、ファームウェアからその機能というものを取り除いてしまいます。通常ファームウェア、ソフトウェアの方で起動しておりますので、プログラマブルロジック、ハードウェアの方に移動させてください。そしてなぜかと申し上げますと、もちろんその ハードウェアに置けばもっとパフォーマンスも上がってくるということもありますし、ロムデバイスに比べましてプローブしにくい、発見しにくいということで、これは先ほどの写真からもご覧いただきましたけれども、まあ、ロムというのは拡大して、1なのか0なのかということをゲートで確認して、再度作るというのは比較的容易にできてしまうからです。もう一つのソリューションといたしましては、安全性、セキュリティ性の高い暗号化プロセッサー、コープロセッサーを使うということで、これは一般に市販されているものでありまして、暗号オペレーション、これは暗号目的で使われるデバイスになります。でそのデバイスなんですけれども、例えば短波レスポンス、先ほど申し上げましたけれども、その機能を搭載しているものもありますし、あるいはユーザー認証ですとか、あるいは汎用プロセッサーとしても機能いたしますので、もちろんデバイスのそれ以外の機能のためにも使えるプロセッサーであります。ということで、まとめに入っていきたいと思いますけれども、中でも最も重要な点、セキュアな製品を構築するという意味でありますけれども、やはり組み込み型のセキュリティというものを理解していく、備えていくということでありますが、まあ、3つカバーしてきました。何を守っていくのか、どの部分をデバイスの中で守っていきたいのかということをまず決める。で、なぜ守っているのかと、保護しているのか、どんなデータを守っていきたいのか、例えば、暗号機なのか財務データなのか、あるいはデザインしたアルゴリズムなのか、まあ、何か理由がなければそれを守るということにはならないかと思います。そしてさらに、誰から守ろうとしているのか、何かその好奇心の高い高校生なのか、あるいは非常に高度な政府機関なのか、というのは単一のソリューションで全てから守るということはできません。その製品というのはやはりセキュリティ性を設計するということで、その根拠が異なります。また仕組みが結局その攻撃、どの攻撃から守るのかによって異なってまいります。また製品のリリースでありますけれども、セキュリティ性はじゃあ後でつけようということでリリースはしないでください。まあ、その経済的な側面、財務的な面から、マーケティングの面から、セキュリティは後についてきません。まあ、製品はもうリリースして儲かってるんだから、もうセキュリティ性を高める必要ないじゃないかということになってしまいます。そしてもう一点。もし後でそのセキュリティ性を高めた製品を出していくということになりますと、攻撃者がその元々のセキュリティ性のない製品をの中を見て、じゃあどういうところがプラスになったのかということが分かってしまいますので、攻撃も可能になってしまうということになってしまいます。
もう一つ重要な点として、一番最新のアタックの手法については常に注意を払ってください。どういったそのハードウェアに対するアタックがあるのか、どうやってそれに対して自分は抗ができるのか、常に自分をアップデートすることを忘れないでください。だからアンチウイルス、例えばデザイナーがどういったものを今考えているのかということをきちんと把握するようにしてください。デザインが自分の製品に対して進むに従って、やはり時間を割いて製品を分析し、そしてそのセキュリティを実際に破ってみる、それをラボでやってみるということも忘れないようにしてください。そして最後ですけれども、やはり過ちを犯して学ぶということも必要です。ですから例えば先ほどお話をした攻撃がありました、さまざまな攻撃も実際に発生しています。ですのでそういったそのアタックがどういうふうにして発生したのか、そしてそこからやはり学んでいただきたいと思います。どういうふうに自分たちをよりうまく守れるのかということもそこから学んでください。最後になりますけれども、たくさんの参照文献を載せておきました。さまざまなアタックの情報が載っております。でぜひ私に E メールもいただきたいと思います。もしも質問がある場合には E メールをください。でここで QA のセッションとしていきたいと思います。それから、ご質問なんですけれども、日本語で結構です。こちらの私の方は通訳を聞きますので日本語でも結構です。これは多分さっき前回お話しする話だったんですけれども、多分コストですよね。これにかかってくるどれぐらいの様々なリバースエンジニアリングをかけて、そしてハードウェアをこう 撃する、非常にそのドルとして一体安いものとしてはどれぐらいのもので、実際にこのゲームに参画できるのか、そして非常にシリアスなプレイの場合だったら一体どれぐらいがかかるのか、つまり非常にそのハイエンドな攻撃をかけるためにはどれぐらいかかるのかということを教えてください。お金の面からの質問です。まあ、かなり幅は広いと思うんです。製品に関して、製品とかツールとかかなり幅は広いと言えると思います。基本的なハードウェアのハッキングの攻撃であると、例えば自分の組織内に例えば作るということになった場合には、まあ、500ドルぐらいですね、アメリカドルにして、あるいは1000ドルぐらいで基本的なツールあるいは機器を買うことができます。まあ、どれぐらいその皆さんが複雑なところまで対応したいことかによってまた変わってくると思います。まあ、2万5000とかあるいは5万ドルかかる場合もあるかと思います。で実際にツールのリストも私実際載っているんですね。で実際の自分のプレゼンテーション昔したことがあるんですけれども、さまざまなツールをリストしているプレゼンテーションの資料があったと思いますので、それをちょっとロードしてまいりたいと思います。5万ドルかければかなり深刻なところにまでいけると思います。っていうのはそんなに高くないわけですね。っていうのは例えば X 線とかあるいはその顕微鏡、これは非常にもう100万ドルとかっていう単位でかかってきますけれども、ほとんどの組織というのはそういったものは買っておりません。というのは誰かのものを借りるわけですね。ではそれは要するにネットワーキング、つまり私は持っていないけれどもそれを持ってる人をしている、だからその持ってるところのものを使ってやろうではないかという、そういったことが行われるわけです。それから常に eBay はあります。だからたくさんのテストツールあるいはさまざまなツールはあるんですよね。 eBay に行けば非常に安く買えます。ですから例えばドットコムのブームがあって、ドットコムのバブルが弾けました。ですのでたくさんの企業がそういったその自分の機器をですね、できるだけまあお金に変えたいと思っているわけです。ですからオークションに行けばもう何でも買えてしまいます。他にご質問ありますか？ツールのリストを今ちょっと出したいと思うんですけれども、
ちょっと手短にゲームコンソールについて本を書かれましたよね。まあ、それを参考といたしまして、最も難しかった、まあ、入り込めなかったものはどれでしたか？私の著書の中ではセキュリティの仕組みを壊すというところは見ていません。まあそれは国によって法律が違うからです。ただ Xbox はまあそれなりにバニーが出てくる前には良かったわけです。ブートローダーの部分で問題があったんですけれども、それまではセキュリティ性は高かったです。プレイステーション2ですけれども、まあ認証がまあある程度備わっておりました。しかしながらそれも迂回できますね。これはまあ著書の中に入っているんですけれども、メモリーカードを使って迂回するという方法です。で独自のまあゲームを走らせることができる、まあ自分たちのその独自でゲームをするというものです。すいません。あとゲームキューブですけれども、これは、どんなセキュリティがあったか思い出せないんですけれども、結構簡単に迂回できたと思います。ただそれの情報は公開してません。もう一点なんですが、まあ、いろいろリサーチされてると思うんですけれども、賢いそのセキュリティ性というものは一番いいセキュリティ性というのは何でしょうか？セキュリティ、もう本当に結構頭カリカリというような形でなかなか高度なセキュリティちょっと考えてみたいんですけれども、まあ、ちょっと今ポッと浮かんでくるものはないんですけど、あ、これは素晴らしいなというのはないですね。それというのは何らかの問題をどのセキュリティの仕組みも抱えているからです。そうですね、すいません、ちょっと今ポッと本当に良かったセキュリティというのはないですね。イーライの方から何かあるんでしょうか？もう一つの質問に行きます前に、その前ですね、このツールとして使っていただきたいと思います。まあ、これは基本的なハード分析 であります。これはデフコンでプレゼンテーションを昨年されラスベガスで開催された際に私行ったんですけれども、ウェブサイトの方にも掲載しておりますので、ダウンロードしていただいて結構です。だいたい基本的な、まあ、電子的なツールですとかラボのツールですとか、あるいはネジ回しですとかドリルですとか、そういったものがありますね。プロテクティブギアです。そしてそれ以外にも、まあ、ちょっと高くなってきますけれども、機能ももちろんついてくると、まあ、基本的なメカのツールであります、これは、まあ、基本的なそのハードの部分、その製品そのものを解体していくために使っていただけます。こういったものもありますね。そして徐々に電子的なツールということで、例えば顕微鏡ですとかマルチミーターですとかパワーサプライ、デバイスプログラマー、 PC ボードエッチング、PCB のエッチングでありますけれども、簡単に、まあ、サーキュタリー向けに PCB を使えるものであります。オシロスコープ、これは振動型のその顕微鏡になりますし、あるいはアナライザーがありますけれども、そのバスを同時にその電子的に分析できるロジックアナライザーというものがあります。オシリスコープとアナライザーでありますけれども、だいたい500ドルから2500ドルと、これは中古になりますけれども、500から2500ドルであります。で、実際こういったツールなんですけれども、例えば20年ぐらい経っても新しいものと、結構その機能というものが似ている うまくいくわけです。例えば私86年にオシロスコープを買いましたし、あるいは90年にそのロジックアナライザーも買いましたけれども、今でも十分使える製品です。
私のクエスチョンのせいは時間と、それからインスタンス、まあ、ハードウェアメーカーが、まあ、ハードウェアを、まあ、本当に簡単にハッキングできるような時間っていうのはどれぐらいですか。たくさんの人が、まあ、リンクシスのアプライアンスを再利用してると思うんですね。ファームウェアだけを変えて、まあ、自分のところで、だからリンクシスのボックスはまだ売られてると思うんです。ってことは、まあ、リンクシスにとってはそんなに悪いことではないと思うんですけれども、例えばハードウェアを、例えばその改ざんして、あるいは改造されているということ、リンクシスにとってはどうなのかよく分かりませんけれども、そういったことはどのように考えられますか。はい、非常に素晴らしい質問だと思います。実際製品のセキュリティはやはり製品が一体何のために使われていたかということを元にして決められます。例えばビデオゲームシステムであれば、もしかしたら簡単にプログラムができて、そしてまあハッキングができるというものの方が売れるかもしれません。例えばルーターとかアクセスポイント、あるいはスマートカードになれば、皆さんのセキュリティというのは当然もっともっと深刻なものにならざるを得ません。例えば携帯とかブラックベリーのデバイスもやはりセキュリティは深刻に受け止める必要があります。ですから唯一、まあ、もちろんシステムが、まあ、デザインとしてはオープンにしておくべき理由はいくつかあると思います。ですが、私が考えるのに、ゲームパークと呼ばれる会社があって、コンソールで GP32 という、まあ、完全に携帯型のものなんですけど、完全にオープンなんですね。もう何千もの、まあ、人がこのデバイスを改造して、そしてさまざまなゲームを書きました。でこれがあったからこそ、この会社というのは、まあ、生き残ることができたわけです。もしもシステムをロックダウンしてしまって、絶対誰からもアクセスしなくてはならないということになってしまいますと、やはり、この会社は生き残れなかったと思います。それからアップル 2E、 これは70年代後半だったと思いますが、このシステムも完全にオープンでした。これはその趣味のために、そしてそのためにアップルというのは非常に大きな名前になったんです。自分たち そのハードウェアのエクスパンションボードを使って、そしてそこにソフトウェアを書いた人がたくさんいたんです。それがまあ絶対にその全体のコンピューターの世界も広げることになりました。もしもロックダウンしてしまったら、ハードウェア、例えば IBM がやったことと同じような結果になってしまったと思います。もしかしたら今の世界はまた変わっていったかもしれません。ですから私たち このメリットとしては、最終的なこの製品の目的は何なのかというのは、たくさん そのホビー、まあ、その趣味にしている人がやられるものを使って、まあ、必ずしもセキュリティを侵入しようということではなく、実際にできるから、まあ、その侵入してしまうと、できるからやってしまうという、そういったことを実際にしている人もたくさんいるからです。
Are there any other questions?
他に何かご質問ありますか？
お願いしたいんですけども、コンクルージョンの1枚目のスライドで2つ目のドットがあったんですけど、この後でセキュリティをやっても無駄っていうことらしいんですけど、個人的な意見でどのフェーズでセキュリティを考えていかなければならないと思いますか？
そうですね、セキュリティはできるだけ早く、例えばその製品の概念コンセプトという段階からであります、まあ、その段階というのは製品の機能フィーチャーを考え始めたり、あるいはその時と同じフィーチャーと同時にセキュリティも考え始めるということをお勧めします、というのは、まあ、ゼロである、として、その製品を決めていくということになりますと、もうその時からじゃあどの部分を守っていこうかということを考えられるからです。で、そこのセキュリティの仕組みを導入すると、ですから後でノリをつけたり、あるいはバンドエイドを貼ったりというのではなくて、その初めからの方がセキュリティ機能を設けやすいと言えます。お答えになってますか？他にご質問があれば。
まあ、多くのオフィスではコピーマシンがデジタル化されてます。でこのデジタルコピーの例えばハードディスクに残ったようなデータをですね、外部から壊さずに読み取れるようなツールがあるのかどうか、あるいはそういうことを試したことがあるかどうか、お聞かせください。
まあ、実際にはですね、見たことはないんです。実際に攻撃を見たことはありませんし、そのデバイスからデータをリトリーブするという攻撃は知らないんですけれども、通常のフォレンジックアナリシスのツールですね、通常のそのデータ取得ツールというものを使えば、物理的なアクセスをハードドライブに対してかけることはできますので、データは取得できると思います。デジタルコピー機というのはたくさん今あって、実際アドミニストレーションインターフェースを使って、だからメンテナンスとか、あるいはサービスの人間が実際にその中に入っていて、デバイスをコンフィギュレーションすることができる、そしてデータをリトリーブすることができると思うんですね。ですので、そういったところで使われているツールを使えば、多分デジタルコピーの中に入っているデータも取得することができると思います。ですが実際かなりたくさんのデバイスがハードドライブ、プリンターでも、それからコピー機でもそうなんですけれども、そのデータ、入っているデータとして、まあ、かなりですね、実際アタッカーがここに攻撃をかけてしまったら、これによって非常に大きな損害になる可能性はあるかと思います。非常にいい点だったと思います。で、一つの例として、まあ、プリンターの例なんですけれども、実際にプリントサーバーとしての機能を持っているものはあります。ヒューレットパッカードのデバイスとして、数年前に出したかと思いますが、 HP かで誰かがですね、 SNMP を使ってプリンターをコンフィギュレーションし、そしてプリンターをネットワーク対応のFTP のサーバーにしてしまったんですね。そうするとデバイスをこれで、まあ、接続して、そして様々な、まあ、イリーガルなそのソフトウェアをそこで稼働させることができてしまいました。まあ、これも非常に面白い、まあ、そのハードドライブを持った製品を使った攻撃の一つの面白い例だと思います。
すいません、前半部分ちょっとあまり聞けてなかったんですけども、最近著作権保護の、されたコンテンツなどを再生する DVD プレイヤーだとか、あと電子音楽配信を、する、まあ、携帯電話とかが、まあ、米国でも日本でも、作られてるかと思うんですけども、これが、ソフトウェアで、実際、実装されているというところで、まあ、タイタンパーソフトウェア技術なんかも開発されてるんですけども、このような技術についてどう思われますでしょうか。こういう技術が使われても解析は結局のところ、容易なんでしょうか。
多くのデバイスで実際メディア配信コピーライト著作権保護ということで、まあ、保護をしているわけなんですけれども、ただハードウェアということであってソフトウェアということになりますと、やはり、セキュリティ性の高いハードウェアがベースになります。それじゃないとソフトウェアも守れないということになります。というのは物理的にハードウェアにアクセスをしてデータを変えたり、あるいはその認証を変えたりと、そしてコピーをしたり、あるいは著作権のそのデータというものを別のデバイスにコピーするということが可能になってしまいます。今現在実際市販されている製品でハードで保護しているものはあまりないと思います、あるいは存在しないと思います。というのはやはり多くのそのメディアディストリビューションですとか、あるいは映画業界というのがやはりできるだけ守ろう守ろうという動きにありますので、もう時間の問題だと思います。個人的な意見といたしまして、デジタル著作権管理ですとか、あるいはその配信というものを保護するというところでは、まあ、もしハードウェアでやらなければ、やらなくていいのであればそうしていただきたいと思います。 VCR テーププレイヤー、まあ、決して、その市場に対して、悪影響は与えなかったわけですよね。で、やはりそのお客さんといたしましては、それでも音楽は買った、CD を買い続けたというのがありますので、まあ、いずれにしましてもその時間の問題だと思います。
今一般にそういった家電製品などを、ハードウェアで発売したとした場合、それの寿命はどのくらい持つと考えてますか？
それというのは家電というのはアタッカーがその製品を一旦リリースされたらどれぐらいかけてアタッカーが攻撃するかという意味での来たんですか？
Okay.
私多分非常にいい面白い製品がリリースされたとしたらば、おそらく、まあ、1日で攻撃かけられる場合もありますし、あるいは数ヶ月という場合もありますし、またかけられないということもあります。それはどれぐらい、まあ、その人が好奇心を持っているかということにもよりますし、そしてほとんどの場合において一人がどこかで一つの製品を見ているわけですね。ですので非常に、まあ、言うのは難しいと思うんです。製品によって違うということもありますし、また攻撃者の例えばバニー、 Xbox のバニーなんですけれども、確かそれの場合は数ヶ月でもう完全なるエンジニアリングをかけた上で、そしてどうやってセキュリティをその壊すかということをエンジニアリングかけて数ヶ月だったと思います。もっとシンプルな製品だったら1日で攻撃はかけられると思います。ですが通常であれば、まあ、1ヶ月2ヶ月、まあ、本当にその製品をもうデイリーで眺めて解析をすれば1ヶ月2ヶ月だと思います。でまだアメリカではネットワーク対応の家電というのはそれほどアメリカでは普及していないんですね。最終的にはこういったものが普及してくると思いますけれども、ですのでその意味ではそのハッキングされた、すぐにハッキングされるということはないと思います。それからもう一つの例としてはデジタルカメラも、本当に使い捨てのデジタルカメラというのが今アメリカではあるんですけれども、だいたい10ドルぐらいでカメラを使って、そしてそれをまあ、カメラの、まあ、ショップに持ってってデジタルイメージを作るわけなんですけれども、そのプログラミング部分についてはサーキットボードに入ってますから、その実際にコンピューターの方にそのピクチャーを落とし込んで、そしてそのデバイスをその後で使うということで、例えばハッキングについて言えばですね、多分本当にすぐにハッキングができてしまうと思います。もう少し曖昧なものであればもう少し時間がかかるかもしれませんが、
just have one last question.
最後の質問なんですけれども、トレンドですね、傾向について、ハードウェアのハッキングをこれまで追跡されてきたということで、もう10年ぐらい追跡されていると思うんですけれども、そうですね、業界はここ10年間でどういう方向に動いてきているんでしょうか。そして今後10年はどういかがでしょうか。グッドニュースといたしまして、多くの企業というのがセキュリティを真面目に取り組み始めたと、そして製品に対してもその機能を埋め込み始めたということで、しかしながらこれは過去1年ぐらいの報道です。それ以前の話ということになりますと、多くの問題といたしまして、製品のデザイナーやエンジニアの方々というのは、そのセキュリティというものに馴染みがないというのが問題です。全く違う分野なわけです。例えば私は両方に入り込んでおりますので、製品を見ればここに問題があるよということがすぐ分かるわけなんですけれども、エンジニアのコミュニティというのは問題が分からないと、だからこそ、こういった会議というものが重要なわけです。認識を高めるためにも重要なわけです。認識がそもそもなかったからです。ということで、最近になってようやくセキュリティ機能というものを携帯電話ですとかペイジャーですとか双方向ペイジャーですとか、あるいはコンシューマーデバイスが700万個単位で出ているようなものに関しましては、その機能というものを搭載してますし、あるいはビデオゲームがその海賊ゲームというような形でパイロットゲームを懸念しておりますので、こういったセキュリティフィーチャーを盛り込んでおります。ですから会社はそのパイロット海賊に関しましては、パイレット海賊に関しましては、少なくとも保護しなければならないというそういう認識は出てきたようです。ただただまだその一人一人認識を高めていくというのには時間がかかると思います。ただ方向は正しい方向に向かっていると思います。
Cool. Thank you.
はい、ありがとうございました。